今日の詩編は26編全体を読んでもらいましたが、実際にはこの初めのところにあるところに焦点を当てていきたいと思います。で、まあ、この最初の裁きを待ち望むっていう訳はとてもですね、これは前も触れたことですが、このまま読んだら、裁きを待ち望むって、裁かれ、神様が、裁きを正しいかどうかなんて言われたら、とてもなかなか耐えられないなと思うわけですけども、この裁きと訳されたことはですね、だいたい正義という意味を持ってるわけですね。裁くは正義を持ってするからと。まあ、そういうこともあって、正しいことをすると。どうかあなたが正しいことをしてくださいという、そういう願いであるわけなんですけども、裁きというと、一体誰が裁きを待ち望むだろうかと。で、次の完全な道を歩いてきたっても、なんとなく違和感があるはずですね。これヘブラ語とニュアンスが間違っておるからこういう風になるわけですけども、これはこの完全の位置を自分はなんか完全なような感じで受け取られやすいんですけども、これは神様の道が完全なので、自分はそこを完全に歩いたっていうのと違うんです。その道が完全な、そういう完全な道っていうのを知らされて、そこはなんとか歩いてきたと、ということで、このは11節にもあるわけです。私たちはどんな道を歩くのかと。道そのものが完全な、これは神様が共におる道。神様だけが完全なんですよね。それで、もう一つは、この道、これはイエス様に、新約だったらイエス様で、今は、神と同じ聖霊、目に見えないお方になっているわけですけども、その道だけは完全な道ですね。人間の道。これは例えば今日本が辿ろうとしている道は、非常に今度の高市という人が来て、危険な道。台湾有事、要するに中国が戦艦とかで台湾を攻撃したら、存立危機事態だと、日本の。何が一体存立危機事態なの、こっちじゃないのに。中国は、一つの中国で公式にはですね、台湾も中国に入ってるわけですね、中国の国に。それは中国の問題であって、それを日本が武力介入すればいったらどうなるのかと。そういうふうなことを軽々しくです。今まで一人もあんなふうにはっきり言ったことはないんです。非常に際どいことですね。日本が介入したのは中国、あの大国で共産党選挙でどんなことでもプーチンがやってる人を繰り出してくるわけです。人はどれだけ死ぬのか。本気でミサイルでもドローンでいっぱい日本にやる、都会にやると、ほとんど大変なことになるんですね。取り返しのつかない。そういうことを簡単に、誰も主張もああいうようにはっきりは、だから言ったことはないんです。台湾、中国、中国がこうしたら、日本も存立が危機、存立が危機と言うわと思いますよね。なんかそういうなのは非常に危険な道なわけです。例えば戦前も、満州を取られたら、満蒙は、守らなんだら、日本は存立できないと。満も満州と、この北部のさり蒙古にあたる、日本の生命線と繰り返し言ってたんです。そこでそれを取らなければ、高市って言ったらそんなことじゃもう言ってたんですよ。ほな日本がそういう人なんだら取られてどうするんかと。そこで、守るためと称して、100万もの 人間を投入していくということになったんですね。それであのように中国の人、日本の人、あるいは東南アジアから、ああいうオーストラリアに近い島、膨大な人たちが殺害され、大怪我をしたり破壊されたわけです。だから道といっても、個人の道もあれば、個人の集合体である民族や国家の道もあるけれども、戦前のようにですね、守ると称して武力を使ってやると、本当に大変なことが起こるわけですね。イスラエルもそういう方式でやってきて、あのように非常に残酷なことをやるところまで行ってしまったわけです。まあ、イスラエルが建国するアラブ人を外追い出したり、そこで周囲のエジプトやレバノンとかですね、シリアとか一斉に襲いかかったわけです。でそこで殲滅すると彼らは言って、本当にもう殲滅されるかと思ったら、非常に意外なことに逆にイスラエルの方が打ち負かした。それ以後、繰り返しそういうことが起こったんですね。やったらやり返す。武力で。それはもう決してですね、いいことにならんわけですね。イスラエルの問題だけじゃなく、ウクライナの問題もそうです。南東部の方でウクライナやったらやり返すということで、ずっと小さな戦争が8年も続いていて、それで今度ロシアがもうこれ一歩でも抑えてやれと。ことで北部の方から来た。今度ウクライナだけは勝てるはずがない。ヨーロッパが、あるいはアメリカ、膨大な資金で、軍事で。またこれでもやる。その武力でもってすると、どこまででも泥沼に入っていくわけですね。こういうふうな道を、だから非常に危険な道なわけです。今の主張が、そういう歴史的ないろんなことを知らない浅い考えの連中が女の人ではっきり物言うぞと。支持率が高い。これが高くて、これを認めたというふうにああいう連中を受け取るわけです。そういうふうにですね、この道というのも何が完全な道かっていうものは、歴史的な知識、経験、あるいは世界のいろんなそういうことを見る目がなかったら、どうなるかっていうことも推察をつかないような浅はかな連中がいっぱい SNS で、行為するから危険な道ですね。で、中国の撤回しなんだら、この関係不正に悪くなるぞと。言うと私は撤回しませんと。そんな重大なことは、あの女の人一人がですね、勝手にパーッと言ったわけです。まあそういうふうに、ここで完全な道っていうものは、昔からあるわけですね。本当の神様に従う道。で私たち自身がいろいろな罪を持っているから罪を許される道。そういう完全な道。人ともにある道。歩いてもまた途中で私たちは完全に良い道を歩いてきたんだ。完全な道を歩いてきた。で、うっかりしたら、この、読み違えるわけですね。私たちは道を完全に歩いてきたっていうような感じになる。それと大きな違いなんですね。だから個人の場合でも、社会的、国際的な場合でも、本当に良き道と、非常に危険な道、安全な道とが、まあ、いろいろあると。はい。で、要するに3節ちょっと、としてですね、信頼して夜見たことはないと。これはなかなかこのこと自体もなかなかできない。ペテロも、モーセも、ヨブも、いろいろつまずいた。ダビデもそうです。で、この詩を、この詩を書いた時点では、死に信頼して夜見たことはないと言っても、この以後に、作った以後に、どんなにつまずいたこと、起こったかわからないわけです。どんな人でも、これは夜見くとこが、あると。最大のモーセですから、予備です。それはペテルサイト。パウロも最初からつまずいとったんですね。はい。それで、二節もちょっと、わかりにくいところですが、腹渡りを言う言葉を未だに使っている人はまずいないですよね。私でも一度も使ったことがないです。私の腹渡がどうだろうと。まあ、腹渡が逃げくり返るなんていう言い方は今でも残りますが、この内臓、 と心。火をもって、これは厳しい試練の象徴であるわけですね。厳しい試練をもって試してくださいと。今まで自分はその神様の正しい完全な道を、まあ、歩いてきたと。でも、試してみてくださいということですが、この彼がですね、よろめかずに何とか信頼して歩けたっていう、これは三節が元になっているわけです。完全な道があるためには、絶えず目の前に置かないといけないと。いくら完全な道があっても、目の前に別のものを置いたら間違って歩くわけです。それがあなたの慈しみ。このは昔からの日本語の言葉なんですね。誠というもそうですけども、これに悲しむっていう慈悲という言葉も、中国語、慈しむっていう言葉が発音だけが昔からあったわけですね。いつからあったかわからないわけです。慈しむ。それはどうも中国語の慈という字にちょっと似てるぞと。あるいはさらに愛ということはどうも似てるぞというので、慈しみはこの慈悲の字を当てたわけです。当て字として。音と文が二つ同時に言うもんで全く違うんですね。慈しみって初めからあった大和ことは、いつ、誰が作った、どこでどうなったか全然わからない。遥か昔から、慈しむってことはあったんですね。これは以前にも何度か言ったように、美しいというのと、厳島の神社の厳粛、そういう意味を持った、非常にこの日本語としてはですね、広くて深い良い意味を持っている言葉なんですね、慈しむと。で、愛という言葉の意味も持っていると。で、その愛というのを言いやすいし、はっきりしている。これ中国語なんですね。中国でも愛と読むわけです。慈愛とかで慈愛と。だから、この愛という漢字も愛だけしか読まないんですね。で、そちらの方がパッとこう分かりやすいということもあって、今日では神様の愛という言葉はるかに多く使われるようになったわけですけども、言葉としては中国語そのものであるよりは、この慈しむっていうことは、ずっと日本人だけが知っている言葉ですね。でも、聖書においても両方同じような意味でですね、有名な賛美歌、慈しみ深きともなるイエスはと。あの言葉に愛ということって慈しみと両方が歌詞に出てくるわけですね。目の前にあるのは神様の愛だと。慈しみだと。ヘセッドというヘブライ語なんですけども、これは何でもないようなことじゃなくて、目の前に一体何がいつもあるのかと。祈りの友の会がこの間ありましたが、慈しみっていうのはまず朝起きてから何があるのか。神様の慈しみ、愛。まあ、無限の愛ですよね、神様の愛。人間の愛は非常に狭い限定されてるけども、角を巻いたら大きさと広大な無限大のようなもの。万人に向かうんだから無限大ですね。人間の愛は本当に狭いところか向かない。まあ、好き嫌いという感情に非常に偏ってる。神様の愛は好き嫌いというのは全然違って、最も愛するものでもあのイエスようにものすごい苦しみを与えることがある。そして大きな神の国のために用いるわけですね。そういう非常に大きなスケールでの愛が本当の神様の愛。そんなものを目の前にあるというわけです。それと対照的なのは人間の愛。この人愛、誰それ愛する好きであっていうの目の前。寝ても覚めてもそういう状態になると、いつもその人が目の前にあると感じる。心の中に。それ独占って非常に狭いですね。ところが神様の愛って今言って、どんな人でも悪事でも遥かな昔から未来まで、あるいは植物はいろんなものも全部含まれている。 そういう無限大の広大な愛を私の目の前にあると。というのとですね、私この人好きだ、という人間だけ、何かあったらパッと心があるし、また憎みしみえて裏切る。本当に人間の愛っていうのはですね、国民民主党の愛の党首でありながらも、奥さんほっといて別の若い女の人と、しかも重要な時に平気でよそで寝たりするという。そういう人が当主のままでおるということに対してですね、いかにそういうものを愛してるかと、日本の場合も、昔からそういったことが。だから、いくら夫婦と言ったってすぐにこういうことも起こるんですよね。だからこの慈しみが神様の慈しみ。誰それの愛が私の目の前で全然違う。この大きさのスケールっていうのは本当に私たちははるかに想像を超えている。ですね。神様ない。全能で全てに及ぶ愛だから、今言ったように、そのキリストの本質によって万物は作られたと。ヨハネ福音書にも書いてありますね。そのキリストによらずに作られたものは一つもないと。だから、身の回りの植物も、動物も、あるいは昆虫も、海も空も、いろんなものは神様作り、キリストが作った。しかもこの本質は愛だとすると、そういうものをみんな愛を込めて作られておると。だから、あなたの慈しみは目の前にある。そんな目の前どこにあるかと思う人は、おそらく日本では圧倒的になると思いますが、これは目に見える形でもですね、あの大空の青い広がり、ああいうことも神様の愛、目に見える形でも目の前にあると。あるいは植物もですね、その姿も神様の愛、それは今秋だから木々も非常に色づいたりして、驚くほど美しい模様、色合いになったりするですね。また花も、あるいは夕日が状況に非常に美しくなる。この吉野川、ちょっと戸川さんとか井本さんを金曜日、木曜日の夕方とか金曜日とか連れて行く家庭、帰る家庭、ちょうど、ここでなければない夕方通ることはないんですね、混雑の時期。何十年もかわすことっても。それで本当にあそこの、吉野川の夕日が沈む光景っていうのは、ちょうど9月の頃には、吉野川の真ん中辺頃に沈むんですね。もうちょっと早い時期であると、これ、少し、右、北の方の、大山、1000メートルの浅山300の大山の付近に沈むんですが、だんだんと、ちょうど吉野川の真ん中に沈んで、大変綺麗な、もう、いがたい、もう俺もわずか4、5分くらいでまたスタッと変わってしまいますが、そういうのみんな大きな光景も神様の愛、目の前に見えるようにしてある。小さな葉っぱ1枚でも、虫けらって言うけど、ミスも一つ一つ、これも本当に神秘な動きですね。蝶やガーや飛ぶ。ハエとか蚊が非常に忌まわしいような、飛ぶということも本当に神秘なことですね。ブーンという音。あれの羽の付け根が1秒間に何百回も震えて、あれがじーっと持つと。そういうことも非常に、こんだけ科学が技術発展しても、決してできないわけです。そういうことみんな神様の愛、慈しみ。人間の慈しみ愛と全然次元が違うわけですね。神様の力って宇宙の遥か彼方まで想像できるわけです。化学反応を起こすいろんな化学物質ですね。例えばこの水素と酸素は結合する。水素は電子があると。この酸素も電子がほとんど引力で結びつくと。今水素原子ができて、それがまた酸素と結びついて、電子、動詞、あるいは陽詞。まあそういったものの結合力、みんな神様が作った。どこを見てもですね、そういうふうに、しかも神様の愛、慈しみが作ったと。 神は全能で、しかも神は完全な愛というと、そういうことなんですね。人間も本当に、ものを作る能力の優れた人が、ある、彫像を作ると。コップを作る。模様にしても。その人の心がそこに、当然反映されるわけです。そういうことで、絶えず神様の慈しみ愛が私の目の前にある。これは人間のことだけでなくって、そういう意味で、身の回り、自然界もみんな含めてですね、そういう身の前にある。風が吹いてもこれも神様の愛で、ある意味を持って吹いてきている。で、人間の場合でもですね、いわゆる気が置ける人、どうも虫がつかない。これはいろいろあると思うんだけども、そうみんな神様が自分の前にこう置いたんだと。だから、まあ気が合う人だけだって人間は鍛えられない。さっきのあれように、腹立ったとこう火を持って。苦しいことがないと、私たちはもう間違った道に弱々しくてなってしまう。だから、難しい人も敵対するような人も私たちを強めるために、神様の愛が私たちを出会わせたんだと。というふうに、あなたの慈しみ、あなたの愛を私の目の前にある言われても、これだけパッと言ったら、どこにあるのかということのようですけれども、いざこういう神様の愛を全能全知、無限ということを思うと非常に突然広がってくるわけですね。この点、この、徳島県は非常に神様の愛によって作られた自然が昔のままで保たれているところが非常に多いわけです。もともと四国っていうのが、海が関所になっとって大きな工場の種がなかなかできなかったわけですね。私が学生の時ぐらいまでは、まだ汽車も蒸気機関車だったわけです。城南高校一挙、出張ポスポット。つめつめいっぱいデッキに捕まって、そんなことさえ当たり前ような。バスはものすごい混雑でたくさん走ってたんですね。まあ、いろいろな時代の状況がどんどん変わってきた。そして、都会はビルばかりになった。一旦ことあれば、ああいう都会の何十階でのビルが林立して、車がいっぱいのとこで、避難訓練して全く意味がないわけですね。現実のああいうビルが倒れ込んでしたらどないするのかと。この点、この徳島県行ったら、まあ、人口がどんどん減っていっけ。なんでなのかって。これはまあ、一つ大きに科学技術の発展のためですね。便利になったからもでも出てくる。そして科学技術に関わるものを余計金くれると。だから農業とか農林漁業って非常に根本的な、これがなかった人間生きていけないのに、それをおろそかにするという教育でも政府でも、科学技術、科学技術。そしてそういう大会社、ところへどんどん行く。そして農業はそういうものを、つまらないことのように考える人たちが、まあ大方になってしまったわけです。それでどんどん都会に行って、そこでそこで行った人たちは大きな建物、巨大な建物の中の一室で、普通に行ったらパッと元に出たら、2割パッと出るのに。外へパッと窓から行ったら死んでしまうんですね。そこにするわけです。そういう異常な環境の中で、しかもその一戦何千万、五千万、六千万、何とか値上がりして、そんな莫大な金を使って借りて、いざというと本当に危険極まれないような状況になるわけですね。ところが徳島は幸いなことに本当に自然がよく保たれている。で、そういう意味ではですね、身の回りは神様の慈しみで作られたものは絶えず目の前にある。都会であれば人間の儲けの心で作った建物、道路ばっかりが見えると。まあ、そういう状態です。で、もう一つさらにはですね、これは神様の慈しみの目に見えるものではなくて、もうより根本的には霊的なものですね。生けるキリスト、私たちの心の中にも住んでくれるけど、もちろんどこにでも、あなた方のたたなかにおる。イエス様も言われました。 神の国はいつ来るのかって言ったら、いつ来るとは言われないで、神の国はあなた方のただ中にあるっていうの、ただ中っていうのは、私たちの心の内でもあり、大それの心の内でもあり、私たちの生活をしているいろんな雑然たることが起こっているただ中にもおられる。それも風のようにいつも神様の愛は吹いておるわけですね。私も21歳の5月の終わりに突然そういう風が吹いてきて、全く宗教全体に関心もなく、誰一人周囲のものはキリスト教というもの、本当に一人もいなかったのに、全くの無であったところにパッとそういうものが入って、そういうふうに神様の愛というのはいつも吹いてるわけですね。実はで、神様のご計画があったらパッと、どんなにそういうこと関係ない人でもパウロのようにキリスト者を殺すぐらい迫害するような人でもパッと入っていくとこから、これも風のようにいつも吹いてる。それは私も信仰を与えられて初めてそういうふうなことを少しずつ少しずつ感じるようになってきたわけです。神様の愛は、さっきの歌にもですね、御言葉をください。吹く風のように。風。これ霊的な風。これ神様そのものでもあるんですね。聖霊。聖なる風。だから御言葉も風のように。で、また雨のように。草に置く露のように。これは非常に流動的な命の水ってもあるけど、御言葉、言葉は、の本、一番中心はキリスト。一番キリスト言葉、神の言葉そのものだと。だから御言葉をくださいって言うのは、キリスト様を私たちのうちにください。ということもあるわけですね。単に聖書の言葉のような、こうしなさい、ああしなさいっていう具体的な言葉をくださいっていうのも、もちろん含むけれども、聖書における言葉っていうのは、最初に、初めに言葉があった。ロゴス。これはキリストそのものを意味している。一番言葉の深い、これは広大な言葉。これはキリストなわけですね。で、この音もそういうふうに、意味をさらに深く受け取る。キリストを草にごっついのように、私たちの心に、それぞれの人の心に与えてくださいと。雨のように、服の風のように、その霊ですね、強く私たちの心に吹き込んでくださいと。そういう状態であると、確かにあなたの慈しみは私たちの目の前にあると。で、たとえその自然の状態、病気でずっと寝てる病室によれば、その広大な自然にも触れることはなかなかできない。けれども、神様は愛であるから、そういう状態にある人や、監獄に閉じ込められた人、あるいは生まれつき全盲の方々、やっても、ヘレン・ケラーの方にもと、方には非常に敏感に感じと、驚かされるですね、私の宗教と、私の生涯という、何百ページもなる本があるんですね。それを本当に方一点が、見えることがない、聞こえることがないのに、普通の人以上に非常に敏感にいろいろ感じてる。わかります。だから、そういうふうに、神様の慈しみを受ければ受けるほど、目の前にある見える神様の技がなくても、寝たきりであっても、水野源蔵さんも、車椅子も車もなかった。部屋の狭い中でほとんどおらなきゃならない人でも、そうすると絶えず、神様の愛、慈しみが絶えず目の前にあった。そこであれが次々死が生まれた。それが非常に確かに目の前に置いて神様を作ったから、彼が亡くなって、地上がいなくなっても作った死が神様の愛を反映しているので、その曲もつけられて、今もいろんなところで、歌われて、酒井和夫さんなんかは、非常に神様への信仰を依頼取った。ね、それは盲学校、近く小学校で、一人の友人が飛び降り自殺をしたと。 したっていうか未遂だったかちょっと本気をかけてないですけども、それでこんなに追い詰められる神様に本当におるのかいなと思ったけども、水野源蔵さんの深く知って、こうして本当に目が覚めたと。神様の慈しみは私の目の前にあると。まあ、それからこれをもうずっとも歌は水野源蔵さんの歌ばっかり歌うんやと。彼の期間そういう全国あちこち行って、まあ、ここにも何度か来てくいただいたわけですね。で、ここの録音を埼玉の関根さんのところに送ったら、非常にやっぱりそれで良かったというんで、埼玉ぜひ読んで、その、水野源蔵さんの賛美の歌謡ショーと。それを結局2回もされた。ですね。そんな風に、目の前に神様の慈しみを置いて歩んでいける人は、またその歩みが伝わっていくと。とか、現実の社会は目の前に何を置いてるか。この必要になった人なんかは、必死で自分が主になって、靖国は絶対前に行くんだと。軍事もどんどん増強するんだと。そんなことやってやろうと。で、麻生っていうところを頼みに行った。そしたら麻生が小泉っていうのはあんまりよく思ってなかったんだから、それでほとんどマスコミから政治学者からコメント、いろんなテレビのコメント、ほとんどみんな小泉。息子がなると。みんな掘って、どっから分析してもそうだったね。最後にどんでんがしかって低くかった。もともと本音だから高い人に、初めからそういう全面的なあれがあったんじゃないわけですね。ほんの、ふとしたことをひっくり返って、もう当たり前のようになってます。もうそれぞれが自分の権力感を広げよう、広げて、そんなことばっかり前に置いてる。だから人間世界ってみんな、自分の欲望前に置いてる。あるいは、子供の時でも、自分っていうのを前に置いて、できるだけ一番によって褒められたい。まあ、スポーツでもその典型ですよね。優勝が一番目の前にある。なんとかして優勝するんだ。一番。いつもカツカツカツと。まあ、本質的にボールをポーンと打って、どこまで通したかって何が俺が意味があるかと。機械でやってこれると、何千キロでも体育館弾の飛ぶんですよね。本質的に意味がない。だから昔の人は誰もやってなかったの。昔って100何十年前まで、世界誰も。貧しい国の人はできないわけ、そもそもな。こんな場所も暇も何もない。本当に贅沢の国の人たちが、ものすごい金を使って、宣伝の材料に使ってるわけですね、彼ら。そういうふうに一番になること、金儲けの材料に彼らを使おうと。だから彼が怪我ででもして、できなくなった途端にパッと見捨てる。この世界はそういうに人間を前に置く。自分の欲望を前に置く。太平洋戦争、日中戦争、15年近くも起こったのは、そもそも石原莞爾という満州関係の人物が、満州を固定の、鉄道やそこら辺だけを支配権を持つんです、満州。満州全体を日本の国とせなんだらいかん。で、政府やら、まあ、その他の素人的な人たちが反対だったのに、どっから見て中国が飲む。いきなり抗議しだして。そして最初は政府も新聞も反対だったけど、それをニュースでして、悪いこの中国人やっつけたんだと。日本人をやっつけようとしたことやって、勝ったんだろって言ったら、わーっとそれが広まったんですね。ほんで、政府も、天皇さえも、それを認めずに、折れなくなってしまって、ああいうふうに、大変な犠牲をですね、殺戮を中国であって、日本人もたくさん犠牲を、あげくなってに、広島原爆、長崎原爆や、沖縄の、ああいう、たくさんの人が殺害されたり、東京大空襲、一晩に10万人も死ぬとか。そういうおびただしい犠牲が石原莞爾をたったしてるのをバーンって、これから、の代表が満鉄の社長だった人が外務大臣なんで、彼が国連で、国際連盟で、 すべての国がですね、日本の満州国勝手に作って、どんどん中国するのをやめなさいと。松尾清介って人ですね。私はやめるのだと。で、世界がみんな反対するのを決定して、それでそういうことは、ほんのわずかの人が戦争を起こすんです。後の人はみんなそれに引っ張られ込んでですね、ものすごいたくさんの人が来る。私はその戦争の直後に生まれてるわけです。しかも、満州戦争、中国戦争中心の地だった満州だったんですね。1931年の満州人、この法典のすぐ近くで爆破事件、私は法典に生まれてるわけですから、そういう意味でも強い関心を昔から持ってきたわけです。で、そこで散々苦労した母親が結核になり、もう、早く、娘とかだったのを軽いで助かったけども、まあ、5歳で亡くなったと。まあ、そういうようにですね、直接その満州でのことをいろいろ力から聞いたり、そこで大変なことが起こったということは、ほとんどいなくなったわけですね。だからこの何が完全な道なのか、私たちの目の前には何を置くべきなのかって、切実な問題になるわけです。権力を、あれは自分がこうにして威嚇をしたいと。あのトランプがですね、まあ、一緒に腕組んだりどの子したり、そしてみんながこの中で、わーっと手を振って一回転ぐるっと言って、子供が何かで追いもらって、ぐるっと回って喜んでるような、もうあれ見て私本当に呆れてしまったんですね。あんなような人は歴史上、国家の代表が別の国家で何か言うてもって喜んでぐるっと一回転してわーっと言ってると。そんな国やるとこにもなかった。そういう人は軽く物事をですね、考えて、今回でも、台湾有事の場合は、その日本も、存立自体だと。だから攻撃をするなんていうようなこと。だから、慈しみが目の前で全然違った自分の非常に狭い個人的な考え、欲望がいつも目の前で、それで国民全体巻き込むんですね。世界大戦。かつての戦争ことを言う人と知っておったらですね、今のあの高いっていうのを言い出すと、どんなに危険なことかっていうのはよくわかるわけです。とにかくそういうことで、それからまあ、ハマスやイスラエルの場合は、相手の憎しみが絶えず目の前にあった。ということですね。ハマスもあんなことをして突然、攻め込んで、殺したり、たくさんの人質に取ったりしなかったら、あのハマスの広大な瓦礫にも何もなかったわけですね。要するに暴力であって、軍事力であっていいことは一つも起こらない。軍事力が私の目の前にある。私の身もそうだったんですね。はい。そんなことで、こういうふうな問題は、一人の心の問題のこと書いてあるなんて、そんな狭いもんじゃないですね。聖書の内容ってのは非常にスケールが大きいわけです。神様に慈しむといっても、心の中のいろんなことを含めて、植物や動物やら、牛や羊や見ろ、んなものの全部を読んでる。で、あなたの真実に従ってあるってこと。神様の慈しみを受けたら、神様の、まあ、これ真実だってもわかる。だから、それに従ってあること。だから人間の欲望に従ってあるけど、あるいは権力の支配のままに歩かされる。そういうことが現実の中で大事を思うわけです。偽る者と共に座らず、欺く者の中身に入らずということですけれども、あの戦争自体が本当に偽りだったわけですね。で、その指導者も最初は日本がどうもあの不況で、世界不況で非常に会社も倒産してる、苦しいと。飲みも非常に小作にも要求って難しいと。だから日本で回復できんから、本当に中国の土地を失敬しようと。失敬するのはどうもいいことではないが、こういうふうな状態でやむをえんだろう。というふうなことでね、そんなこと言ってると思ったんですね。 ほんで満州地方に広大なところに乗り込んで、他国の土地を、まあ、言ったら盗んだわけです。で、偽りのものとともにと、国家って衣装する国家って、だってほんのわずかの人が握っとったわけですけど、無視ない。で、まあ、大東亜共栄圏っていうのは、全くなる無双の国家だったんですね。日本勝手に作って、軍事権や、任命権、みんな日本が掴んでる。これ満州国や。だからそこにいっぱい全国から生かされたわけです。ああいう戦前のような体制になりますと、偽るもん、国家から政治家からみんな、大学の教授から、みんな偽るものになって、そしてあんな戦争になったわけです。中国悪い、中国悪いと。ですね。はい。まあそういうふうに、こういう問題は今のような状況だったら、本当によく十分気をつけていかないと、引っ張り込まれるわけですね。私たちは本当の神様の真実を知ってるから、いろいろ会の時に、高槻の清水さんが、まあ、異端というような幕屋というキリスト教の一般みたいなのを、ネタニヤフの方持ってると。あんな驚くべき殺人数の、よう、見方をすると思いますが、そんなんもあるわけです。で、そこで、西田さんだったが、静岡の緩和の時に、あ、西田さん誰だかが、本当のこのキリスト教の真実、キリスト教なのか、誠の宗教なのかどうかは、敵を憎むのではなくて、まあ、野中の正隆さんなんですね、会長。敵をも愛しているかどうか、愛するかどうか、愛するって敵が良い、敵であっても良いことになるよ。敵を攻撃して殺すんじゃなくて。そういう精神があるかどうかで、偽物の宗教か、本当のキリスト教なのか見分けがつくと。木村監督なんかもこれをはっきり言った。戦争に対する姿勢で、本当のキリスト教精神を持っているかどうかが分かると。だから、クリスチャンと言いながら戦争、犠牲、正義の戦争だって。要するに人殺しをいくらやってもいいだ。そのことを言い出すのは、キリストが言うはずがないわけです。たった一人の目が見えない人、足を悪い人、どうの人やら、精神の異常に、たった一人を何とかして助けようと言って、なんでそんな千人、二千年でも何千万万殺してもいいんだって言うはずがないわけです。だから、正義の戦争、正義の殺人、ということはいいやよ。本当のキリスト教の精神とは全く違うわけですね。まあそういうことで、今日のところは、私たちの歩み方として何を目の前に置いてあるのかと。この点ですね。テレビの登場人物、これもきちっとしたアナウンサーも民間放送にもおることがおるわけなんですけども、一般的には本当に悪いこと、くだらんこと、下品なこといっぱい言って、これで笑いを取り合う人がたくさんおるわけですね。私はもう全く見ないけど、ちょっと一部は何をやってるかと言ったらびっくりするような、じゃあこと、そんなものいつも目の前にある。以前はこんなんなかったです。こんな田舎だったところでも。テレビも何もなかったですね。だからそういう品の悪いことみんなの前で言ったり、ゲラゲラ分けたり飲んだり食ったり、ものなんか10杯でも2杯飲むものがゲラゲラ言ってやするとか、こんなこと見る機会もなかったけど、今だったらスイッチひねったらそういうふうに非常に品のない良くないようなことで何でもかんでも目の前にあるようになってしまったわけです。だからまあテレビっていうものはあなたの慈しみどころか全く関係のない良くないことをいつも目の前に置かれるような状況にもなってしまったと。本当にいい番組だけをですね、NHK のドキュメンタリーのような、あるいはいろんな資料をアメリカや日本の古い資料を取り出して、まあそれを示すとかの戦争とかに関してもいろんな見方を公開する。そういうのは、この一般の民間放送で資料がここまで出ないから、できないわけですね。そんなんだ、選んでおくんないけど、どうしても、 目の前にパッと突き抜けてしまったら、くだらない番組の視聴率が上がるわけです。そこで、こういうことが起こるわけですね。まあ、今は、だから単純に誰でもできるイエス様を信じて、そしてもう朝起きた時から、まず目の前にイエス様のことを置こうと。そして何かあるたびにイエス様の前に置いて、これ自分の感情や気持ちで仕事しているのか。というと目の前にイエス様を置いたら、いや、それは違うぞと、なんとなく言われそうだと。こっちに行けというふうに。まあ、目の前に置いとったらなんとなく感じるだろうと。そういうことで、しかもその神様、厳しいだけの神様であって、慈しみの神様だと。間違っても許してくれる神様を目の前に置くかどうかと。これが、特にこういう嘘よ。まこと、嘘が広大な量に広がってしまうような世の中になってしまったんですね。その中で一層この目に見えない神様の愛や慈しみ、真実、それを絶えず目の前で見えるように、神様の善の力だったら、あのエレン・ケラーでもはっきりわかるように、そういうことが見えなくてもできる、聞こえなくてもわかるように神様は道を開いてくれていると。だから目に見える場合、聞こえる場合、一層音楽や風の音やら、さまざまな美しいもの、自然のもの、美しくないものでも、そこにも神様の愛を感じるように導かれるということです。はい、それでは今日はこのことだけ特に焦点を当てて、お話をさせていただきました。はい、以上です。
ありがとうございます。
この支援の26のこの一つの説を特に取り上げましたが、どうか私たち一人一人が様々な弱さを持っておりますが、絶えず生きて働いているあなたを前に置いて日々を歩んでいくことができますように、どうか導いてください。感謝してお願いします。アーメン。